さあここからはエイジの小ネタでないとお送りしていきます。ちょっと役に立つ情報を懐かしい日本の曲を中心にお送りする番組です。放送時間は毎週日曜午後10時から、再放送は毎週土曜午前9時からです。お送りするのは朝霞市根岸台に住んでいますパーソナリティエイジです。これから30分間どうぞよろしくお付き合いください。改めましてこんばんは、エイジです。今日も先週に引き続いて歌うブギウギピアニスト新井伝太さんにゲストにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。どうもです。
先週のエンディングあたりかな、はい、告知で、はい、昨日、はい、札幌でライブをされたと、はい、いうことですが、いかがでしょうか。
いやー、まだまだ興奮しててですね、もう鳴り止まない、興奮がもう終わらないぐらいな気持ちなんですけども、
もう心ウキウキ。
はい、さすが北ですね、札幌いいですね。
なるほどな、いいよな。もう7月の札幌でしょ、はい、最高ですよ。季節は最高でした。もういいライブで、
はい。
さあ今日はまたまた新井さんの魅力に迫ってみたいと思いますが、札幌行かれましたけど、
はい、
実は新井さん、
はい、
北海道を含め47都道府県一人ツアーをやってらっしゃる。
そうなんですよ、まあ、一人ツアーというか一人で歌う、一人で弾き語りで歌うツアーですね。
はいはい、
やらせていただいております。
おお、これはどういう計画で、まあ、ぜひ全国回ろうとか。
そうです、もともとだからアルバム、新井伝太のアルバムが初のソロアルバムが出たのが去年なんですよね。去年の2月なんですけど、はいはい、うんうん、それから1年以上意外とそんなにライブをそこまでしてなかったんですよ。
なるほど。
でこれやばいぞと
やばいか、
うん、でもちょっとバンドで録音してるものなので、
はいはい、
まあ、ミュージシャンとか、ね、メンバーがいねえとライブできないけど、ね、メンバー雇うとなると、まあ、ちょっと、ね、
大変ですもんね、
コストがかかるななんていうで悩んでたら、
はい、
でももうやるしかないじゃないかということで、うん、で一人でお前はピアノ弾いて歌えるんだからっていう先輩の、 あの助言もありまして、
はいはい、
あのやらなきゃダメだよって言われたので、
うん、
じゃあやるかっつって、まだ何も決まってないんですけども、
は
要はあのウェブ上で47都道府県やっちゃいますっていうふうに言えば僕はもう本当にルーズなので、言えばもうやらざるを得ないから、
有言実行だ、
もう言って以上はもうやらなきゃいけなくなるじゃないですか今。
そうですよね。
だからもう無理やりやってケツを自分で叩いた感じなんです。
おお、じゃあもう本当にどうなるか分かんないけどやりますと宣言されたわけですね、はい、まあでもそれもいいんじゃないですか。
そうですね、うん、そうしないと、まあ、で結局は新井伝太のことを、世の中でまだ全然浸透してないし知らない人もたくさん多いので、うんうん、ぜひ、ね、地方、ね、いろんな田舎行った時のおじいちゃんおばあちゃんもあれ、はいはい、あんたのこと知ってるよって言ってもらえるようなそんな人間になりたいなと、
ぜひぜひ
思ってですね、ってことはもうまずは自分から動いていかないといけないと思うんです
ね、はいはい、
なので47都道府県すべての、場所で一人でも多くの方に見ていただきたいと思ったので、はいはい、新井伝太一人で弾き語りに行きますよというツアーを今開催中でございます。
ワンマンライブ実行中です。
はい、実行中でございます。
どれぐらい回られましたか。
ですね、昨日の札幌でですね、はい、9会場目ですね。
9会場目、
はい、うん、で次回は秋田の方で10というふうに感じで。
なるほど、また詳しくは後ほどご紹介したいと思いますが、はいはい、どうですか、
はい、
地方の皆さんも新井さんの演奏楽しいとか。
なんとなくですね、本当、うん、みんなウェルカムな感じで、うんうん、小さいお店選んでやってるんですよ。
あえてね、
あえて、まあ、そこまでまだ知名度がないので大きな会場でやっても大変だから、いやいやいや、
うん、
でも小さい会場で、お客さんとも近くで、で、
はいはい、
地元の方々が見ていただいて、
うん、
間近でこういうような面白いやつがいるんだぞというのを感じていただきたいので、うんうん、それをまあなんとか伝えることができてるのかもしれないんですけども、
はいはい、
来てくれた方々が皆さん楽しかったな、面白かったな、で東京でやるときは逆に見に行くよみたいな感じの方
を地方
の方が言ってくれたりするので、
うんうん、
まあ、すごくそういうのが、今すごく楽しい、瞬間というか楽しいなと思ってやってます。
私もいろんなアーティストと、
はい
はい、お話ししたり番組に出ていただいたりしてますけども、 距離感が近い方が楽しいってね。
そうですね、
うん、皆さんがウキウキする顔見たい、場合によっては口ずさむで、新井さんの息遣いそして指遣いも分かる。
そうですね、
これが素敵らしいですよ。
そうですね、まあ、近い方が逆にこっちも緊張する場合もあるんですけども、
まあね、
うんうん、まあでもね、前回お話しさせていただいたように、はい、普通に誰かが何かをしている真横でピアノを弾くというのが日常的に当たり前だったので、
新井家はね、
はい、で言うほどそこまで実は緊張はそこまでそれに関してはしないんですけども。
そうか、
はい、
普段のお家でも弾いてるから、
はい、そこまで大丈夫なんですけども、
はいはい、
とにかく、ちゃんと、お客さんを楽しませないといけないなっていうプレッシャーが一番大きいんで、うんうんうん、それがいつも心にこうあって思いながらやってますね。
でも新井さんは即興もできるし
、
ね、ちょっとこんな感じでって言ったらパラパラってすぐ弾かれるじゃないですか。
まあはい、そんな感じはありますね。
そこが僕はなんか素敵でね、いつも本当に音楽が新井さんにはなんかもういい意味で、
はい、
ふんわり包まれているっていう感じがして、
いいな、ありがとうございます。
さあ、そういう新井伝太さんなんですが、今日も、
はい、
新井さんのアルバムからお送りしたいと思うんですよ、曲を、
はい、
だけど先週に引き続いて、
はい、
せっかくピアノがスタジオに運ばれております。
ありがとうございます。
生演奏行こうじゃないですか。
はい、ありがとうございます。
何行きましょうか。
じゃあですね、アルバムの中から、一つ聞いてください。
はい、
新井伝太で首都高。
日曜日、僕は車に乗って君の住む町へ、首都高と明日さ、明日は忙しい、それは分かっているけど、今日は忘れてしまおう、それが正解さ。晴れた日曜日、僕は車に乗って君の住む町へ、首都高を飛ばすのさ、首都高を流すのさ、だけど大渋滞。
新井伝太で首都高、生演奏でお送りしました。
ありがとうございました。どうも、
本当にいいね。
ありがとうございます。
言葉がすみません、説明恐縮なんですけど、いいです。僕は新井さんといると、楽しくなるんですよ。
あ、本当ですか。僕も A さんといると楽しいです。
あら、ありがたい。でもいつもにこやかな新井さん辛いこともあったかな。
辛い、うーん、思い悩むことは普通にありますね。
なるほど。
辛いことっていうのはもうだから一つですね、音楽がうまく、音楽だけでこう食っていけないとか、
はいはい、
いわゆる芸能業がなんで僕はうまくこういうふうに売れないんだろうとか、それが一番メインですね。
うんうんうん、うん、
それ以外のことで辛い苦しいってことはもう忘れてますけども。
それも素晴らしいね。
そうですかね
辛いことはずっと思っちゃう人もいるわけですよ。
あ、
でそれが重荷になったり、はい、トラウマになったりして、
はい、
自分がいつも楽しくいけない、あれが辛かったからっていう、そっちの方が気持ちが上回ってしまうという人もいるんですよね。
うん、
そういった意味では新井さんはストレス解消術をちゃんと持ってらっしゃるんじゃないだろうか。
というか、まあ解消、まあ、ピアノ弾けばやっぱり気持ちがいいし、うんうん、音楽を演奏したら気持ちがいいし、
はいはい、
お酒飲めばそれなりにまたそれはそれで気持ちいいんですけども、うんうん、最終的に僕最近思ったのは、
はい、
まあ、やっぱりこう苦しんでる時、悩んでる時とか、
うんうん、
落ち込んでる時って最終的には僕だけですよ、僕の思ってることなんですけども、
はいはい、
多分僕は人のせいにしてたんだと思います。
おお、あいつがこうだからとか、
とかなんでこういうふうにうまくいかないんだろうとか、
なんで認めてくれないんだとか、
人だったり物だったり時間だったりとか環境だったりっていうのを、うん、多分最終的には突き詰めて考えれば誰かの何かのせいにしてる、
他のせいね、
他のもののせいにしてるんじゃないかなっていうのは気づきましたね。
おお、それは素敵なことですよ。
そうですかね、なんとなくこう、なんとなくなんですけども、
愚痴を言う人は絶対に人のせいにするからね、人物、私は悪くない、正しい、
そう
です
よ
ね、でも実は周りは後ろ指を指していて、実はあの人はねって言われてることを自分が気づいてないともっとひどいことになるわけですよ。
そうですね、自己分析がでしてたようで、
はいはい、
やっぱりちょっとしてなかった部分もあったんだな。
なるほど。それが年を重ねられてだんだん変化してきた。
そうですね、要はやり方を生きるというやり方が、
はいはい、
少しずつ分かってきたというか、仕組み、
うんうん
うん、要は もう単純にだからこれもちょっと壮大な話なんですけども、
はいはい、
あの311でひどい、津波があったじゃないですか、
は
い、
2011年東日本大震災がありました、
はい、すごく僕もあの時すごくたくさん考えて思ったんですけども、はい、まあ、言い方がいいのか悪いか分からないんですけども、うん、やっぱ人って必ず死んでしまうんだなと思ったんですよ。
絶対にそうなりますもんね、
はい、で時間が限られてるかもしれないし、
はいはい、
僕だってもしかしたら万が一不慮の事故で死ぬ可能性があると。
ないとは言えない、
はい、もしかしたらあの計画してても死ぬ可能性がある、
うん、
でもあの時にやっとけばいいや、もしその次にやっとけばいいやとかっていう風に考えてると、
はいはい、
そこまでもできない。
そうだよね、うんうん、
って思ったのは、僕はもう今もう40過ぎたので、
はい、
あと残り平均で考えても20年か30年しか生きられないんだなっていう風に考えたんですよ。
なるほど、もうちょっと生きるかなと思うけど、
まあ、分かんないですよね、うん、その、
はいはい、
そうすると残ったその時間でどこまで楽しく僕は生きていけるんだろうと思ったんです
よ。おー、なるほど、うんうん、
そうなるとくよくよ悩んだりとか、あの、はい、文句言ってる時ってやっぱりネガティブというか嫌な気持ちになってるんですよね。
そうですね、
文句言ってる時に、
うん、
そうなるとそこにそれはどうしてそういうことを思うのかって仕組みを考えたんですよね、
はいはい、
ただ最終的には人や物のせいにしてた、物に当たってたっていうか、
そこで気づいた、
うん、環境のせいにしたけど、うん、むしろ自分で俯瞰でこう客観的に考えたら、
はいはい、
僕はすごい逆に言えば恵まれてる関係にいるんだなってことに逆に気づけたんですよ。
いろんなものを見渡して、
はい、
自分は実はそうだったと、
かなり運がいい方にいるんだなと自分で思ったんですよね。
なるほど。
だって親が僕のことを産んでくれて、
はい、
で親がその認めてくれて、結局ピアノとかもずっとやらせてもらう環境は前回も話したと思うんですけども、
そうですね、
あの兄やあの姉の兄弟も結局はデンちゃんはしょうがないなとか、デンタはしょうがないなって言いながら結局認めてくれるし周りの友達もそうだったし、
うん、
行った学校も結局僕がピアノ弾いたり好き放題やることを結局認めてくれたし、
うんうん、
で最終的には周りの大人の人たちや後輩の人たちとも、はいはい、最終的にはデンタ君はとか、デンタはこういうやつだとか、こういう感じだっつって結局は認めてくれるんですね。
認めてくれればサポートもしてくれるし、応援もしてくれるもんね。
これは結局デンタ君はもうこういうの、僕はルーズだから、あと何もものも知らないし、音楽のことはいいけどもそれ以外のことは本当ダメダメだからもうじゃあこれはもうやりますよって勝手にやってくれたりとかしてくれて、みんな助けてくれるっていうことに気づけたんですよ。
それは感謝の気持ちもそうでしょうけど、そうするってことはやっぱりみんな新井さんに魅力を感じているからですよ。
魅力を感じてる、僕はまあそこまで自分のこと大好きなんですけども、
はいはい、
だけどもなんかそこまで存在には思ってなくて、まあ、単純にそういう対象物だったんでしょうね。あの、まあ、面倒見ないとこの人ダメなんじゃないかっていうかうちの母がまあそうなんでしょうね、僕に対して。
でもそういう人はいる、
うん、
助けないとこの人大変なのとか、でも、うん、いい言い方をすると助けてあげたくなる、
うん、
女性であれば母性本能くすぐらいのかどうかは分かりませんけども、何かサポートしたくなる、応援したくなるっていうものを新井さんは持ってるんじゃないかな
かもしれないんですけど、自分ではそれは分かんないんですね、
うん、
でむしろそれを拒否してたのが結構もう30代半ばぐらいまでずっとそういうのを嫌だと、全部一人でやるよっていう、
とんがっていたのかね、
自分でやるよと思ったんですけども、
はいはい、
自分一人でやってたら結局は辛い壁にぶち当たったり、
うんうん、
あの悩んだり苦しんだりして、はい、それで文句を言うようになってたんですよね、
うんうん、
それよく考えたら、いろんな人の行為とかを、
はい、
気持ちを自分で受け止めてないってことだったってことなんですよ、
うん、なるほど、いいキーワードだそれは。
そうなんですよ、
うん、
で、ああそうだったのかと思って、あだからもう普通にそうって言われた時に、あ本当大丈夫、あありがとうございますっていうことがちゃんと言えればいいし、
心の底からね、
はい、
うんうん、
で最近は本当にいろんな人が、もう親も含めてなんですけども、
はいはい、
こうってこうサポートカバー、うん、助けてくれるんですよね、やっぱり、
うん、
助けてくれるおかげで本当に A さんにもこうやってお会いできて、そういうところでお話もできるし、
はいはい、
全部周りの人がお膳立てを結局してくれてた人生なんだなと、
うん、
それに気づかなかったからずっと文句ばっかり言ってたのかなと僕は思えたんですね。
でも気づいたでしょ、
やっぱりこれはもう年を取ったんでしょうね
気づかないまま行く人もいるからね、
あ
中には、
うん、それはだから逆にずっと食えない、音楽で売れないままって、
はいはい、
芸能業で売れないままずっとここまで来たのに、うん、ずっと続けることができてたからこそ、気づけたんですよね。
どういうことでしょうね、
僕はそう思いましたね。
だから年を重ねるごとに自分を見つめ直して、愚痴も言いたいけど、ちょっとある時にこれは実はこう考えた方が良かったんだっていう 人生の転換期というか、そういったものにちゃんと自分で理解できれば、
はい、
この人生まだまだ捨てたもんじゃないとか楽しめるとか
楽しくなっちゃったんですよ。それ以降
実際にね、
はい、実際なんとかしても、ああまあイラッと昔はしたけど、これまあそういうこともあるし、うんうん、自分でもそうやって人のことをくさくさ言ってた時もあったし、
はいはい、
これはもうあいこだななんて思っちゃったりして。
なるほど、人生山あり谷ありだね。
本当その通りですね。
はい、という新井伝太さんなんですが、お送りしております英治の小ネタでないと、先週に引き続いて歌うブギウギピアニスト新井伝太さんをゲストにお迎えしています。さて新井さん、
はい、
告知いきましょう。とても大事な告知
い
きましょう。
ありがとうございます。
47都道府県一人ツアー、さあどの告知。
はい、ですね、9日あじゃなくて、すみません、7月9日はもう終わったので、
そうそう、昨日、
ね、そうですね、うんうん、次は、ね、7月はですね、
はい、
10会場目の、ね、10箇所目の7月31日日曜日に、はい、秋田の、今度秋田飛びます、
はい、
札幌から秋田に行きまして、
はい、
秋田のジェイズカフェというお店でライブが、
はい、
僕のライブがあるんですが、
うんうん、
これはこれであのいわゆる47都道府県のライブなんですが、
うん、
これと同じく、
はい、
秋田でその前々日の7月29日の金曜日、
はいはい、
こちらですね、同じく秋田のカフェブルージュさんでですね、
うん、
あの福山雅治さんとかで、があの 作曲して、
うん、
あの有名なスコールって曲をですね、
はいはい、
歌っているですね、松本英子さんという、
あら
綺麗な、またこれはまた秋田の方なので、秋田出身の、
ご出身なんだ。
そうだから秋田美人でございますね。
素敵です。
この方と一緒にですねツーマンライブを行うんですよ。
あら素敵じゃないですか。
ありがとうございます。
いやいやいや、これは楽しみですね。行けないのは残念だな。多分行けないんだよな僕は
ねとても綺麗な方なんで、
うんうん、
で7月29日金曜日カフェブルージュさんで、
はい、
大人の音遊びというそういうタイトル、
お響きがいいな。
大人の音遊びでございます。
あらまた色っぽい。
いやもうちょっとこれは違うな。大人の音遊び、まあ、とにかく
だんだん変な方向
くぞ。大人の音遊びというふうに題しましてですね、
はいはい、
いつもとは違う秋田でしかできない、
うん
ね、
うん、
で松本英子さんと二人で、しかできないライブを してこようかと思っております。
わ楽しそうですね。ぜひご成功、
はい、ありがとうございます。はい、で引き続きですね、今度はですね8月は長野高知と回ります。
はい、
で高知はですね夏休み特別企画なので、
うん、
ね、あのワークショップみたいなことを、あの小学生とかね、 お子さんたちも集まって、
はいはい、
ピアノって面白いよ、遊べるようなもんなんだよっていうようなことをなんか話そうかと、
わー、これはこれで楽しそう、
はい、ワークショップを開催しようと思ってますので、いいですね。全てにおいてですね、あの詳しい詳細、ね、
はいはい、
あの情報は新井伝太のオフィシャルブログ、
うん、
ツイッター、フェイスブックなどで、必ずアップしてますので、
はいはい、
よかったらそちらの方をご覧ください。
ぜひご覧ください、
はい、
検索はどうすればいいんでしょうね。
はい、あの Google で、
Google で
いいんですよね、言ってね。
あ、いいですよ。
Google でですね、うん、新井伝太、もしくは伝太だけでもいいんですよ。伝えるに太い、
はい、これご紹介しましょうね、
はい、
荒ぶるの荒に井戸の井、はい、そして伝えるに太い、
はい、
で荒井伝太さんです、
はい、荒井伝太で検索していただければ一番最初にもう僕のオフィシャルブログがポンって出てきます。
ぜひ皆さん検索して荒井さんの活動ぜひ応援してあげてください。
お願いします。
してきましたエイジの小ネタでないと、先週と今週は歌うブギウギピアニスト荒井伝太さんをゲストにお招きしました。荒井さん、
はい、
2週続けてお世話になりましたが、いよいよエンディングです。
あ、残念でございますよ。
もう楽しかったですね。
ありがとうございます。僕もすごい楽しかったです。
楽しくてまた真面目にちょっと語り、
いや、あのこんな話をしたのは僕初めてですよ。
あらあら、
あの他のところでは別にこういうような話をこうなんていうの、立ち入った話って言ってあるんですけども、
うんうん、
僕が本当にここまで思こういうふうに思ってるっていうことは初めて話しました。
これはリスナーの皆さん、ファンの皆さん、ぜひ、
はい、
荒井さんの気持ち受け取っていただいて、
あ、嬉しいです。
ますます応援していただきたいですね。
はい、
またぜひぜひ、
はい、
私の番組遊びに来てください。
もうぜひ必ずよろしくお願いします。
はい、ということでお送りしましたのは私エイジと荒井伝太さんでした。では来週のこの時間にまた皆さんとお会いしましょう。先週と今週のゲストは歌うブギウギピアニスト荒井伝太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
ぼったりともここから進めない。